もう一回が止まらない5分で終わる立体将棋
のっかのっかのっか
のっかのっかは5分で終わる立体将棋です。ボードゲームは絶賛販売中、近日中にアプリもリリース、詳細はツイッターでチェック。はい、皆さんこんにちは、ひろみです。いきなりちょっと CM っぽいのが入ったかと思うんですけど、のっかのっかっていうボードゲームですかね、すごくスタイリッシュでシンプルなゲームをこの間やりまして、立体将棋っていうね、冒頭の説明があったんですけど、むちゃくちゃなんか頭を使って面白いゲームだったんですね。で、これが今 Android も iOS もアプリ完成間近ということで、ちょっと応援している会社さんなので宣伝をさせていただきました。皆様もよかったらぜひ、遊んでみてはいかがでしょうか。今日はですね、結婚相手に求める条件は〇〇というお話をしたいと思います。きっかけはですね、私が妊娠中に見たとある YouTube 番組だったんですね。それが82歳の助産師であって、助産院を経営されている方が、主に出産、そして育児や結婚について語っていくというようなチャンネルでした。で、とても勉強になるなと思って登録をして、いくつか番組見ていたんですけれども、その中に、結婚相手に求めるものだったかな、まあ、なんか結構こうサムネイルで興味を惹かれるようなタイトルで、まあ、私すでに結婚してたんですけども、思わず食いついて見てみたんですね。で、そしたらまあ結局どんな相手と結婚しても、ああこの人と結婚するんじゃなかったって誰もが一度は思うものですっていうような、確かそんな結論だったと思うんですけど、私はその結論よりも、彼女がその中でさらりと言ったとある一言にとてもこうインパクトを受けました。それが、〇〇が嫌いじゃなければ大丈夫よ、それでねっていう、本当に話を続けるそのつなぎ目で言った言葉だったんですけど、その〇〇に入るものが声だったんですね。声が嫌いじゃなければ大丈夫よというような言い方をされていて、こういう仕事をしてるのもあって、声かってなんかやたらこう印象に残った一言だったんです。で、ちょっと考えてみたんですね。なんで声が嫌いじゃなかったら大丈夫よってなるんだろうと考えたんですけど、考えてみると声って唯一整形ができない、後天的に治すことができないところなんですよね。例えばこう顔面だったら、こうメスまで入れなくってもこう眉毛を整えてみたりだとか、お化粧を変えてみたりだとか、ひげをちゃんと剃ってみるだとか、はたまたひげを生やしてみるだとか、いろいろとこう手を加えることで、ちゃんとこうその人に合ったその人の個性を生かしたなんか顔立ちってできると思うんです。で、服のセンスにしても、まあ、直してあげる、こう自分の好みにしてもらうことって歩み寄ればできると思いますし、あと、まあ、匂いとか体臭とか口臭もしかりで、今いろんなグッズが出てますので、汗をちゃんと拭き取るっていうだけでも効果があるしって考えると、声は唯一方法がないなって気づいたんですよね。で、昔山手線に乗っていたら結構混んでて、原宿あたりで乗ってきた、こう背のすごく高くてさらっとこう高くっておしゃれでイケメンな男の人が乗ってきたんです。で、友達と一緒に乗っていて、私に背を向けて、釣り革にこう確かぶら下がっていた、手をかけていたんですけど、とてもですね、どっちかわからないけど、その後ろから聞こえてくる声が、アンガールズの田中さんっぽかったんですね。こう、だからさ、俺が言ってるのはさ、みたいな、こう喋り方もすごく似てて、モノマネしてんのかなってぐらい、アンガールズの田中さんかなって思うぐらい似てたんですよ。で、私はそのイケメン風の彼ではなくって友達の方かなって勝手に思ってたんですけど、降りる時にこう見たら、その背の高いかっこいい彼がそういった風に喋っていらっしゃったんですね。だからめちゃくちゃギャップがあって、どっちかというといいギャップではなかったんですよ。声で多分損している、声と話し方のかなって思ったことが十数年前あって、それが やけにこう印象に残ってるんですけど、それくらいやっぱり声のこう持つ魅力とかインパクトってでかいなと思いましたね。で、四六時中一緒にいるパートナーの声が苦手とか嫌いとかまでなっちゃったら、直せない上に1日1回はこう言葉は交わすでしょうから、嫌でも耳に入ってくるってなると、その度にストレスをねこう溜めるってしんどいなと思うんです。なんか顔が嫌だとかなんかそういうのであれば見なきゃいい話ですけど、それも悲しいですけどね。そうか、そういう意味では声っていうのはすごく大事なポイントだなと思いましたね。皆さんはこう結婚相手に求める条件って何か考えられたことはありますでしょうか。私はそのおばあさん YouTuber の方の一言を聞くまでは、声っていうのはあまりこう条件に入れてはなかったんですけど、まあ、でも声とか話し方っていうのをすごく見てたかなと思いますね。声は強制はできないんですけど、ナレーターとして働いてこう日々こう鍛錬を繰り返していると、どういう例えば内面とか姿勢とか相手にどう伝えるかとか、そういう細かいところを含めた上での声を考えると、変えることはある程度できるかなと思うんです。ただ声帯は絶対に変わらないので、声帯は唯一こう整形ができないところだと私は思ってるんですけど、なのでこう、まあ、そこが合わないなっていう相手だと確かにしんどいなって思いましたね。で、さらに言うと、私の両親は昔からですね、結婚する相手だったらこう話がちゃんとできる人がいいよと、会話ができる人がいいよっていうふうによく言ってくれてたんですけど、これ突き詰めて考えると声なのかなとも思ってしまったんですが、やっぱりこう心地のいいとか好きとか声とか話し方含めていいなってって思う人とじゃないと楽しく会話ってできないじゃないですか。もちろん話す内容はもう大前提なんですけどね。あとは喧嘩した時にでも、声がなんかもともと不快だなって思ってる相手にいろいろと言われたりとか、ネガティブなこう会話されたら、もう一瞬で大嫌いになっちゃったりしますよね。逆に言うと、声が好きっていう相手から何か言われたらすっ心に入ってくるものも許せることもあるよなってなんか想像して思いました。なので、声が嫌いじゃなければ大丈夫よっていうその方の一言は、本当に的を得てるというか、そうなんだろうなって思わされた、そんなエピソードでした。今こういう音声プラットフォームがたくさんあって、いろんな方の声を聞く機会が増えているので、皆さんも聞く側あるいは配信者側として、自分の声も相手の声もこう耳にすることがもう一昔前よりうんと増えてると思うんですよね。なので現代の方ってすごく耳が肥えてると思うんですよ。だからだんだん結婚相手とか生涯共にするパートナーの条件の上位の方に声っていうのが入っていくのではなかろうか、それはとてももしかしたら本質的なのではなかろうかっていうふうに私は思いました。皆さんはどう思われますでしょうか。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。